を飲む、それは衣服を味わうこと、体の内側に取り込むこと。
このチャンネルは普段見たり着たりしているだけではわからない服の奥にあるものを対話形式で探求する番組です。
さゆりです。
なつみです。
こんばんは。
こんばんは。お久しぶりです。
だいぶ久しぶりだね。
そうなんだよね。そう、収録自体がめちゃめちゃ久しぶりなんだよね。
うん、そう、1ヶ月半ぶりくらいですね。
そうだね。
何してたの最近。
最近ね、うん、なんか5月めっちゃマルシェの出店が多くて、なんか毎週ポップアップやらマルシェやらみたいな、なんかイベント続きだったから、
は
い
は
い、
へえ、
なんかイベント行っては準備して、
うんうん、
みたいな感じ、なんかものづくり結構してたかな。
へえ、千葉が多いの。
あ、そうだね、千葉が多かった5月は、
うんうん、いいな。
そうそうそう。でもなんか普通にあの野外のイベントめっちゃ出たから超日焼けした、
うん、確かに結構色濃くなってる感じ。
そう、5月でめっちゃ日焼けするっていう。早い。
日に焼けてるし金髪だしだいぶギャル味が
間違いない。やばいわ。そんな感じかな。
出店の予定が欲しいですね。
でもさ、最近さ、あ、そう、うん、なんかインスタとか見てて思ったんだけどさ、イベントめちゃめちゃ復活してるよね。
はい、あ、コロナは明けてってこと？
そうそうそうそうそう。
はいはい、そうかも。
ね、なんかフェスまで行かなくてもそういう感じのとか。
うん、
マルシェとかもそうだし、
うんうんうん、
なんかライブとかもなんかすごい告知回ってくるなと思って。
人もめっちゃ出てるしね、外に。
うん、ほんと復活って感じするなって思った、
うんうんうん、ポストコロナですね。
ね。だから増えそうじゃない、これから。
いや、増えると思う。
ね。
うん、
タツミのポップアップはあれいつだったっけ。
ね、いつだっけな、5月の1週目の土日とかかな。
あ、そうだ、2、あ、2週目とかじゃない。
そうかも、6、7かな、13、14か。
え、そうだ、13、14だ。
はいはい、13、14だ、
うんうん、
ゴールデンウィーク明けた次の週くらいか。
そうだね、そうだね、
うん、1ヶ月弱前だね。
そうだね。お疲れ様でした。
あ、来てくれてありがとうございました。
いやいやいや、めっちゃいい感じの空間だった。
うん、空間がね、そもそもすごい良かった、
うん、なんかすごい、なんて言うんだろう、なんか立体で感じるというか、
うん、
なんか 3D 感。別に 3D なんだけどさ、服は。
いや、わかるわかる。
その奥行きをすごい、うん、なんか楽しめる空間だったなって思った。
そうだね。なんかね、ちょうど制約があってさ、その、うん、パイプをなんつうんだ、部屋中に張り巡らせてたんだけど、
うんうんうん、
そのパイプの重量、耐久重量がそんなに強くなかったから、いっぱいかけれなかったのよ。
パイプに服をかけるってことだよね。
そうそうそうそう、うんうんうん、だから普通の古着屋さんみたいにこう1メートルくらいのとパイプに20着くらい服が並んでるみたいな感じではなく、
うんうんうんうん、
その1メートルのパイプに服1個みたいな感じで並べて、
うんうん、あ、そういう制約があってだったんだ。
そうそう、もともとあった。あとは、あの、僕がそこまで服の量持ってなかったから、
うんうんうん、
そうそう、逆に功を奏した感はあったけどね。
でもなんか本とかさ、
はいはい、
あの、辰巳がいいなって思った、それこそ映画 DVD とか、うんうん、あとなんか自分で作った、なんていうの、書いたやつとか、
フライヤーみたいなね。
あ、そうそうそう、言葉書いたりとかしてるのとかも、はいはいはい、同じ空間にこう混ざってるの、
うん、
あ、なんか雑誌置いてあったりとか、
うんうんうん、
あれもめっちゃなんか織り交ざっていいなって思った。
確かにそういう意味でもこう立体的だったかもね。服は割と表面的なものだと思うけど、本とかね、文字とかさ、
うん、
なんか思想とか、もっと言えば、
うんうん、
そういうものまで含めて展示っていう形で やったから、そういう意味では奥行きが出てよかったかもっていうのはあるね。
うん、
うん、実際そこら辺でなんか結構話せたお客さんとかもいて、
うん、
ただ服並んでるだけだったらバーって見て終わっちゃったかもしれないけど、なんかそういう話もできたのが良かったかなと思ってるって感じかな。
え、なんかお客さんからもらった声とか聞きたい。なんかあれを見て、なんかその出てきた言葉、お客さんの。
はいはいはい。なんだろうね。なんかあったかな。あれを見てね。
え、なんか古着がもともと好きで、
はいはいはい、
興味持ってくれた人が多かったのかな。それ多分 古着ってわけでもないけどみたいな人も結構いたのかな。うん、
まあいろんな属性の人が来てくれて、
うん、
服結構好きだけどいつも古着屋で買うってわけでもないみたいな人も来てくれて、うんうん、そういう人は、どっちかっていうとやっぱ本とかよりは服に反応してくれたって感じだったかな。多分それも、うん、なんていうんだろうな、自分がチョイスしてる服ってめっちゃ攻めてる服じゃないし今のところ、
うんうん、
だから普段そんなにおしゃれとか古着めちゃくちゃ好きじゃない人でも割と取り入れやすい部分だと思うんだよね、
うんうんうん、
そう、そういうとこに反応してくれて、でいやなんかこれちょっと自分にはハードル高いっすねとか言いながらなんか話してるうちに、うん、いや全然かっこいいっすよみたいないけますいけますみたいな感じで買ってくれたりとかいうシーンもあれば、なんか本をずっとこうじっと見てる人がいて、
うん、
あ、これ鷲田清和さんの本なんですけど知ってますかみたいな感じで話しかけに行って、
うんうん、
あ、知りませんでしたみたいな感じで、でも千曲文庫のこういう哲学系の本とか好きなんですみたいな人で、なんかこういう感じのことが書かれててめっちゃおもろいんですよっていう説明してっていうコミュニケーションがあったりとかって感じだったかな。そうそう、なんかいろんな人がいていろんなコミュニケーションの形があった気がする。
でもなんか服の展示だけど切り口がめちゃめちゃいっぱいあったと思うから、うん、あの空間、
あ、確かに建築もあったしね。
そうそうそうそうそう、
うん、
だからなんかすごいいろんな、なんて言うんだろう、言葉が生まれそうだなって思ってて、
うん、
もちろ ん, なんか知り合いみたいな流れで来る人もいれば、うん、その展示の中でもその服なのか古着なのか建築なの か,、うん、なんかその辰巳の考えてる思想とかこう大事にしてることなのか、うん、あの通りすがりとか
そうね、
うん、
まあ、なんかね、でも一言で言うとすごいやってよかったなと思ったし、
うんうん、
あの割とうまくいったなと思ってて今回の展示、
うんうんうん、
まあ、それは単純に結構ね買ってもらえたっていうのもあるし、
うん、
その友達が来てくれてやっぱこの辰巳の仕入れる古着めっちゃいいと思うみたいな、自信持っていいと思うみたいな言ってくれて、うん、まあ、シンプル嬉しかったし、そうそうそう、なんかそういう意味で、いや、なんかやる前とか結構ナーバスになってて、なんか大丈夫かなみたいな、そうそう、人来てもらえるかなみたいな不安とかあったからさ、でもなんかその建築系のユニットの人たちの友達が結構来てくれたりとかさ、まあ、自分の友達も結構来てくれたりとかして、うん、思ったよりいい結果になったかなっていうかな。
いやでも始まる前めっちゃ不安になるよね。
不安になるね、もう1週間前くらいからうつ状態になると
思うその辰巳が想像できるもんね
お前どうしようみたいなそうね
でもなんかちゃんとその服が売れたっていうのもめっちゃ良かったよね。
ね、そこがね、なんかさ、やっぱり展示っぽくしたから話して終わりとかさ、うん、なんていうんだろうね、うん、別にそれが悪いわけではないんだけど、
うん、
まああくまでも古着屋としてやっていきたいわけだから、
うんうんうん、
そこはねすごく一つ重要な部分だと思うからね、うんうん、確かにそこは良かった、
マジで良かった
、うん
うん、
そうだね、
なんかそのポップアップを終えてなんか次こういう違うことやってみたいなとか、こういう要素は取り入れていきたいなみたいなポイントあった、う
ん、はいはいはい、今はね一個あって、
うんうん、
やっぱ提案をしていきたいなみたいなところが一言で言うとあって、
うんうん、
それはまあ例えばスタイリングの提案とか世界観の提案とか、まあ、アイテム、こういうアイテムもかっこいいよねみたいな、だからファッションを提案していくってことを究極的にはやりたいんじゃないかなって最近思っていて、そうで、それをやるってなっていくと雑誌的になっていく感じが自分の中であって、
あ、ファッション雑誌的にね、
そうそう、今のツールで言うと、はい、多分 SNS の方がツールとしては強いんだけども、やってることは SNS をやっているというかは雑誌を SNS でやるみたいな形になんか最終的になりそうだなみたいな感じのことを最近ちょっと思っている。
そうだね、めっちゃそうだね、
そう、そうそうそうそう、雑誌ね、なんかあんまりうまくまだ言語化できてないんだけど、なんて言うんだろう、例えば極端な話だけどさ、こう、すげえシンプルな黄色い半袖シャツがあったとして、それをさ、かっこいいと思うかどうかってすごい人それぞれじゃない、で、例えばすごいその黄色い半袖シャツが流行ってたとしたらさ、僕がそれを仕入れて売れば、まあ誰か買ってくれる確率はすごい高いわけじゃん、もちろんそういう側面で売っていくっていうのは大事なことだと思うんだけど、一方でなんかこの黄色い半袖シャツをネクタイ締めてベスト着たらこんな面白いかっこいい着方できますよねみたいな提案を絵で提案できたらさ、それはなんか新しいかっこよさを作っているということにもなるし、なんかまあクリエイティブなことだよなと思って、そういう方向を究極的にはやっていきたいんだなじゃないかなと思っている感じ。
その気づきめっちゃいいね。
そうだね、確かになんかさ、古着やっぱやり始めて基本的にやることって仕入れて、まあ売る場所を作って売るっていうことだけど、それだけだとやっぱ背取りになっちゃうというか、
てかまあそれは手段だもんね。
あ、そうだね、そうそうそうそう、手段、そうそうだね、
まあ確かに古着屋さんってそういろんな、それこそその古着を売るっていうのを手段として何をするか、その古着屋さんによってやっぱ全然違うじゃん。
そうだね、
なんかそれがもちろんこうお金を儲けるためが一番上だったら背取りみたいな感じで、一番安く仕入れて一番高く売れるものをセレクトしていくっていうお店になっていくと思うし、なんかそのテイストっていうか、こういう感じの服を集めましたよみたいな、このセレクトのテイスティングでなんか売っていく人もいると思うし、
そうだね、
なんかいろんな、 なんか地域の人とコミュニケーションを取って地域に根付いてお店やる人もいれば、ちょっとオンラインでそれこそ流行を作っていくみたいな、こう最先端はこれだよみたいなのをこう示していくみたいなやり方する人たちもいるし、
な
んかいろんな
今言ってくれたので言うと、地域に根ざすみたいなとこは実は結構あって、将来的には、それは店を持てたらの話だけど、そこがねやっぱ結構でかいかも。だから今言ったその新しいかっこよさ提案していきたいみたいなことは、なんかまだ確信ではないなと思ってて、こういうことやりたいなの一部がそれっぽいことはあるなとは気づけたけど、それだけでもないなみたいなのがあるからさ、やっぱじゃあ他の要素なんだろうって言ったら、 地域に根ざしたいとかね、そういうのもあるし、単純に古着にさ触れていたいというのもあるし、まあいろいろある中で、まあ、今回やってみて気づいたのはその部分だったかもっていう。そうそう。
でもなんかすごい近そう、なんかなんていうの、辰巳が、私が聞いてる限りの辰巳のやりたいことにすごく近づいているような気はする、
う
ん
うん、そうかもね、確かにそうかも、うん、
なんかそれこそこう、このアイテムがいいからそれが欲しい人集まれっていうよりも、
うんうん、
この相手になんかどういう提案するかを考えて、なんかその人と対話していくみたいな、
うんうん、そうだね、
なんかそういうものの売り方をしたいんだろうなって、なんかふわっとキャッチしてたから、うんうん、だからそれこそこう、なんていうの、買い付けで勝負するっていうよりは、
うん、
こうどうやって提案していくかとか、どうやってその人の価値観と自分の価値観をこうすり合わせていくかみたいなところが、
うん、
なんかルテンのいい軸になりそうだなみたいなのは、なんかすごい、
そうだね、
いい、聞いてていいなって思った。
あ、確かに確かにね、そう考えると確かに、なんかこうお客さんがあってお店がある、お店があってお客さんがあるみたいな、こう相互関係でなんか成り立っていくみたいなのは、うんうん、結構理想の形かもしれない。
うんうんうん、
うん、対話していく中でいいものをお互い作っていくみたいな、お互い、まあこっちは作るのが基本なんだけど、まあでも一方的でない感じというか、一緒に作っていく感じはやっていきたいところだよね。
うんうんうん
うん。
でもなんか今の話聞いて、
うん、
そのなんか一個の服があったとして、うん、なんかその服をなんか どう捉えるか、それこそかっこいいと思うか思わないかもそうだし、うん、そのかっこいいと思う時もなんかどういうところを見てかっこいいかって思うか。みたいな切り口がいっぱいあると思うんだけど、なんかそこに視点を置いて、うんうんうん、なんか服をつないでいくみたいなのが、
うんうん、
なんか私もやりたいところだから、なんかすごい近いなって思って、私とかそれこそ服のセレクトをしないっていう仕事だからこそ、目の前にある服と目の前にいるお客さんだけで何を作っていくかっていう話だから、なんか着方だったりとか、そのこの服の捉え方だったりとかっていうところに、うん、なんか重きを置いて服を扱う仕事をするっていうところが、うん、なんか近い、私と近いなって思った。
確かに確かに、さゆりのやってることってまさしくその部分だよね。なんつんだろ
う、うん、
自分でこれがかっこいいか届けたいって言って仕入れてる服じゃないわけじゃん、並んでる服って、
うん
うん、その中でどう感じてもらうかとかさ、どう見てもらうかっていうのもやってく仕事ではあるよね、めちゃくちゃ。
うん、そう、もうそれ、もっとそれでしかないからさ、なんか3年半ぐらい経つんだけど店始めて、
うんうんう
ん、なんか同じ服を見ても本当にいろんな捉え方をする人たちに会えたなって思って、やっぱ私と全然違う視点を持ってその服を見ているから、同じ服見てるのに多分全然違う景色に見えてるんだろうなって思って、店内のこう景色とかも私とお客さん多分全然違う世界に見えてるって思ってて、まあ、もちろん私は作ってる側だからっていうのもあるんだけど、でもなんかそれがファッション感だったりとか、その持ってる知識だったりとかでまた全然違うみたいな人と、なんかこう毎日こうすり合わせていくみたいなので、なんか自分はそれが面白いと思って続いてるし、やりたいなと思ってやってるけど、
うんうんうん、いや、そう考えると服屋としてはなかなかない携帯だよね。まあまあ
ね、
それ当たり前っちゃ当たり前だけどさ、やってることが他のお店とは違うから、うん、でもそうやってすごいいろんな年齢層とか、うんうん、男性女性も関係なくとか、ジャンルも関係なくとか、
うん、
人が集まる服屋さんってこの世にあんまりないじゃん。
そうだよね、こんな多様な店ないよね、
うん、そうそうそうそうそうそう。 僕が最初にお客さんとしてさ初めて行った時か2回目に行った時か忘れたけどさ、
うんうん、
かやっぱそういうレディースもメンズもジャンルも関係なくいろんな服が並んでて、そこから自由に3着選べる体験ってなんか僕的にはすごい面白くて、
うんうんうん
うん、前も言ったと思うけど、そうそう、あれいいよね、自由だしハードルも高くないし、
うんうん
うん、なんか刺激的な服との向き合い方だなとすごい思った記憶がある。
でもそうやって捉えてもらえて嬉しい。
うん、服好きな人は結構そう捉える人も多いかもね、もしかしたら。
うん、そう、なんかそれがこう自由だな、うん、なんか自由の捉え方ってすごい難しいけど、自由だな、うん、楽しいなの方向に捉える人もいれば、それが自由すぎてどうしたらいいかわからないみたいな、うん、こう取っかかりも提案も最初にないから、うん、どうしようみたいな風になんかこう止まっちゃうお客さんももちろんいっぱいいるから、
うんうん、
だからなんか楽しめるようになんかこうサポートはしたいなってもちろん思ってるんだけど、うん、なんかそうやってそれを自由だって捉えてなんか楽しんでくれるお客さんがいるとめっちゃ自分も嬉しいなっていつも思う、うん、
そうだね、ちょっと話戻るんだけどさ、
うんうん、
古着アイテムで勝負しすぎたくないみたいなのがあってさ、やっぱり、
うんうん、
そのもちろんいいかっこいいアイテムとかいいアイテムみたいなのも揃えたいとは思ってるんだけども、なんかそれやりすぎるとなんつうんだろうな、もちろん古着の仕入れってさ結構ルートをどれだけ持ってるかとかどれだけ知り合えるかとかさ、どれだけ長くやってるかとかそういうのもすげえ重要になってくるからさ、
うん、
なんかなんていうかな、特にガチガチのヴィンテージの方をやろうとしたりすると、
うん、
もう一般の個人で入り込めないような領域、それは資金的にもそうだし、もちろん骨とかの関係でもそうだし、
うん、
そうそうになってきて、なんて言うんだろうね、その感じがなんか僕が古着に対して感じてる魅力となんかその内情とのギャップみたいなのがすごい大きくて、純粋に自分が取り組んでいきたいと思う部分じゃないから、そうそう、だからなんて言うんだろうな、
うん、それになんかその狭間に辰巳がいてこうなんて言うの、板挟みになっちゃって苦しくなるみたいなのが一番嫌だよね、うん、
そうそうそうそうそう、そうなのよね、
うん、その突き詰めてた先がどうなのかを考えてこうお店の方針決めていくのはやっぱめっちゃ大事じゃん、
うんうんうん、
だからまあもちろんいいアイテムを並べた方がいい感じはもちろんするんだけど、うん、それこそそれをじゃあ突き詰めてった先ってな、どこに行き着くんだろうみたいな。
そうね、
なんかそこが辰巳がこうワクワクできるものだったら、うん、なんか楽しみだなって思えるものだったら全然それで合ってると思うし、
うん
うん、なんかそれに違和感があるってことは多分なんかどっか違うんだろうね。
うん、そうだね、間違いない、
うん、
そうだね、まあまだ明確に見えない部分もあるから、まあ、やっていく中でね掴んでいくしかないとこはあると思うけど、ただね今現実的な話、最近引っ越したのとあと、
うん、
本業の仕事の方で部署というかチームが変わってやること結構変わったのよ、
うんうんうん、
でそれでねもうてんやわんやしててちょっと古着のことやって余裕ないみたいな
感じ、ね、うん、キャパ的にね、ここ
そう、なんか逆に言うとその前は本業は結構落ち着いてたから余力がすごいあって、
うんうん、
あ、他のことしたいみたいな、やりたいことやりたいみたいなさ、
うんうんうん、
感じだったから、そうそうっていうのもあって古着を結構がっつりやり始められたんだけど、
うんうん、
最近ちょっとねもう疲弊してて仕事頑張んなきゃっていうのもあって、
うん、
ちょっと最近はだいぶローペースになっちゃってるけど、
いやでも全然マイペースでいいと思う。なんかバランス取ったりさ、やっぱ波やるのは普通だから、
うん、
なんか辰巳の波に合わせてお店やってっていいと思う。
そうだね、
うん、そっかそっか。いや大変だね。
まあね、そうちょっと、まあやっと1ヶ月くらい経ってやっとちょっとずつ慣れてきて、
うんうんうん、
そうそう、だから今日もこのラジオ撮れてるし、多分慣れてきたから、う
ん
う
ん、よかったよかった
ちょっと前はもうラジオやってる場合じゃないみたいない
やでも先月なんかお互いめっちゃバタバタだったよね。
いやそうだよね、
うん、私もね、そう編集を全然進められなくて編集サボりすぎて収録にたどり着かないっていう。
でそうね、
うん、
続けたいよね。でも細々でもいいから、
ね、いや本当それを、
うん、
なんか話題とかトピックもさ、なんか自分らの興味あるベースで進めてるからさ、
うんうんうん、
なんかやっぱ自分らのペースで自分らの好奇心ベースで進められるのがベストな気はしてる。
うんうんうん、そうやね、
うん、ちょっと話戻るんだけどさ、
うん、
そうなんか前に千葉のさイベント一緒に行った時に、
はいはい、
なんかちょっとそこら辺で有名な古着屋のオーナーさんとこうお酒を、はいはいはい、辰巳と私とそのオーナーさんとお酒を飲む機会があったじゃん、
うんうんうん、
でもその人はずっと古着屋さんのオーナーやってて、
うん、
で辰巳古着屋さん立ち上げたぐらいだった、立ってたっけな、
本当に初期の初期くらいだった気がする、
ね、もうやるってなったみたいなぐらいの時で、うん、まあ、自分は古着扱ってるけど古着屋ではない仕事を始めててみたいな、こう3人でこう話す時間あったじゃん、うんうん、
はいはい、あったね。
なんかあれ、あの時の話をなんかさっきの話聞いてて思い出して、
お
うで、なんかその人がなんかお客さんと一緒にその古着のグレードをアップグレード、アップグレードしていくみたいな話があって、そうなんか例えば最初に例えばこの T シャツがいいなと思って買ってくれたお客さんがその T シャツを例えば、うん、いや日常で着て満足して過ごして、その人が次に欲しいって思うものってその T シャツと同じようなものではなくて、それよりもその人がちょっとだけかもっとかっこいいなって思う T シャツを次にまた買いたいって思うわけじゃん、
うんうんうんうん、
でその T シャツを買ったらそれを毎日着て楽しくて、でなんか買おうかなって思った時にはまたその T シャツよりはちょっとかっこいいと思うもの欲しいって思うわけじゃん、
うんうん、
みたいな、このお客さんの成長とお店の成長、お店のこうセレクトの成長をこうすり合わせていく、
うんうんうん
うん、みたいな話を思い出して、
してたね、
うんうんうん、なんかそういうことがルテンで、ルテンがこうお店を構えたら起きてくのかなみたいなことをなんか妄想してた今
いやきっとあると思うよ、
うん、
どんどん変わっていく気がする。それは自分の性格上もあるかもしれないけど、多分どんどん変わっていくんじゃないかなと思う。
なんかそれにさ、自分が年取ってったらさ、選ぶ服、うん、も変わるし、例えば自分の収入が変わったらライフスタイルも変わるし、
うん、あ、そうね、
みたいなので辰巳のライフスタイルにも沿っていきそうだよね。
うん、いやそうだと思う。いや何がかっこいいかって自分の中でずっと変わると思うんだよな。まあわかんない、うん、この先どうなっていくかもわかんないけど、ずっと一緒ではないと思うからさ、
うんうんうん、
まあ、そこに付随する部分もあるし、まあ、さっき言ってたみたいなお客さんだよね、
うん、
来てくれるお客さんがさ、とずっと一緒じゃないじゃん、それもきっと。
そうだね、
特に古着屋なんて多分若い子が最初来てくれて、ある程度年いったらもう来なくなっちゃうとかいうパターンも多そうだし、まあまあそんなサイクルね、あサイクルというかずっと来てくれるみたいな人もどうなんだ、わかんないけど多くはないとしたら、やっぱそのどんどん来たりまた新しい人来なくなっちゃったりみたいなサ イクルの中で、
うん、
どう店としてグレードアップしていくかみたいなのはずっと考えていくんだろうなと思うけど、
うんうんうんうん、
そうね。
なんかさ聞いた話だとさ、
うん、
なんか若い時って結構その抵抗なく古着着る人多いじゃん、うん、あ服好きで、うん、その若い時に古着を例えば買って古着に抵抗なくなってとか好きになって、
うん、
でも20代半ばとか30代になる前ぐらいでこうお金稼いだりとかちょっとこう大人びていく自分みたいなのを味わった時に一回古着を出してこう結構きれいめな格好したりとか、なんかそういうところに出て、でなんかもう一回それが落ち着いた後に古着に戻ってくるみたいな話をなんかたまに聞くから、なんかそういう自分はずっと古着できちゃってるけど、からなんかあんま体験談ではないけど、なんかそういう話結構聞くから、なんか古着を出してもう一回戻ってくるみたいなサイクルがお客さんにもあるのかもね。
いやあるかもね、
うん、
確かに。
そしたらなんかその若い時に例えばルテンで買ってってさ、
うん、
そのもう一回自分の中で古着ブーム来た時に帰ってきてくれたら嬉しいよね、
はい、いやめっちゃ嬉しいし、やっぱその一回、まあ、新品の洋服にのブームがバッて来た後に見る古着ってさ、また見え方とか欲しいも違うと思うから、
違うよね、
そこにもちゃんと察したいよね、
うん、どういう風に見えるんだろう、
どうなんだろう ね、
ね、
やっぱでもあの分かりやすく言えばブランドのアーカイブとかはそういう人には刺さりやすいのかもね。
あ確かに確かに、
例えばマルジェラの新しい新品の、まあ、何かアイテムを買うよりもこの年代のこのコレクションの時のがいい状態に残ってる、
うん、
でそれはもしかしたら新品と同じくらいの値段かもしれない、もしかしたらもうちょっと高いかもしれないけどそっちの方が魅力感じるわみたいなところとかね、
うんうんうん、
もあるかもね、
あるかもあるかも、
まさにその前さ話した古着屋さんはそういう感じ強そうだったよね。
そうだね、
ブランドのアーカイブとか、まあ、もう長くやってるし、うん、人脈もすごいと思うから仕入れももちろんすごくて、
うんうんうん、すごかったよね、うん、
すごい、あのね本当にびっくりした
アイテムの質がねえぐかった
よね。そうえぐって思ったよ本当に尋常じゃないあれ、
楽しみだね、なんか、
うん、いやどうなってか分かんないけどね
ね
うん、そうね。
そういえばその、うん、引っ越し先の、
はいはい、
土地柄っていうかその場所、
はいはいはい、
はなんか辰巳的に なんていうのここら辺で店やるのとかありだなとかなしだなとか今なんとなくあったりするの？
いやもう店は絶対できない、
あこの辺ではみたいな、
うん、この辺というかまあ今船橋にいるんだけど船橋駅前も厳しい、やりたくないかな船橋駅前では、
うんうんうんうん、まあでも船橋はそういう感じじゃないんだよね、
うん、結構違ういやまあ当たり前なんだけど引っ越してきて、
うん、
やっぱ東京の古着ある街とかで なるべくしてそうなってるというか、
うん、
なんかこう古着屋があるような街だからそういう人が集まるし、
うんうんうん、
そういう人が集まるから古着屋もできるしみたいな、まあ、当たり前なんだけどさあやっぱそうなるよなっていう、
あやっぱ街の色ってあるんだね、
あるめちゃくちゃあるし、東京ってやっぱすごいなって、ね、思ってる最近
めっちゃ普通のこと言ってる
本当に仲間みたい、もう仲間になっちゃったからね、うん、すごいよ本当に
田舎者になっちゃったか、
そうね、ただなんかやっぱり、うん、その地方には地方で古着屋やるっていう可能性は僕はまだ捨ててなくて、
うんうんうん、
まあピンポイントに船橋っていう場所はそのローカル感がそこまで強くない、なんていうの、東京もある程度近いし、まあ、言ってみればベッドタウンみたいなとこだから、そういう場所で古着屋をやるっていうのはなかなか今の感覚だと難しいなっていう、うん、逆に振り切った地方に行ってそこですごいかっこいい店をやるっていうのは一つの方法としてはまだあるかなと思うけど、
うんうん、ベッドダウンなし、
うん、いやまだね入り込めてないっていうのもめっちゃある。
あ、まあそうだよね、だってまだ1ヶ月とかだよね、うん、
全然お店とかもなんかお店の人と仲良くなるとかまだ全然ないし、
うんうん、
そういう確かに、まあ、あとはそれこそあの千葉、裏千葉界隈とかさ、
うん、
あの我々につながってる千葉の行政の方とさ町おこし的なことを、町づくりか結構盛んにやってる方がいるじゃん、
うん、
そういう方とつながっていくっていう方法はもしかしたらあるかもしれないけど、
うんうんうん、
そうね、
まあ、入って1ヶ月はそんな感じみたいなことだよね、感覚的に。
そうそう、現状はそう、
うんうんうん、そっか。
でも生活がらっと変わったね、本当に。
あ、本当、
うん、
何変わった？
いやもう夜にさフラッと飲みに行くとことかがないからさ、うん、周り
に確かに、
うん、めちゃくちゃネットリックス見るようになったしそう、あとは友達となんかこうパッて会うとかもなくなったから、
うんうん、
なんか自分の時間みたいなものはすごい増えてきた気がする。
うんうんうん、
だからこれを生かそうとは思っているな最近。
うんうんうん、
そう、
確かに何か飲み行かないだけでさめっちゃ自分の時間できるもんね。
できる、すごいできるそうそう、
うん、
まあね今んとこ疲れ果ててうだうだして終わっちゃってんだけどもうちょっと何か自己投資とかに当てたいなって思って、
うんうんうん、まあ徐々にね。
そうそうそう、ちょっと服の話取れたん
だけど。そうだね
最近は
うん、うん、まあ、今日は近況報告兼雑談の回ということで、
うん、激ゆる回だね
トピックなし
まあちょっとまたね、
うん、
エンジンかけて
ね、
うん、なんかがっつり調べる回とかもまたやりたいな。
そうだね、うん、今私たちのインプットが追いついてないので。
そうだね、
うん、私も明日から福岡に飛ぶんだけど。
そうだね、
そう、その準備でそう追われちゃってたし、
はいはい、
まあ、こっからまた1週間ポップアップテントに立つから、
うんうん、
まあ、動けないんだけど、それ終わったら私もちょっとインプットする時間取りたいなと思ってるから、
うんうん、
そしたらまたちょっと知識系もやりたいなと思ってる。
ぜひやりましょう。
やりましょう。
まあ、その博多のポップアップの感想も聞きたいし、
うん、うんうん
うん、来週、再週あた
り。そうだね、
うん、そんなとこすかね。
そうだね、
はいじゃあ今回この辺で終わりましょう。
はい、じゃあまた。
はい、またね。バイバイ。